青空 FM 第82回目。第82回目はゲストにウータンさんをお迎えしています。ウータンさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速、ウータンさん自己紹介をよろしくお願いします。
はい。新卒でサーバーサイドエンジニアとして働いているウータンと申します。はい。で、所属は株式会社のみっていうところでエンジニアをしてます。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。そして、今回のテーマとしては、学びというところをテーマに喋っていこうかなと思っていまして、なんでこのテーマなのかと言いますと、親方さん、妖怪本をかけておなじみの親方さんが、親方プロジェクトという技術同人誌のサークルを、主に合同誌を書くサークルなんですが、サークルの、まあ、主催者というか主をやっておりまして、今度の合同誌のテーマが学びということで、ウータンさんがその合同誌に寄稿をしようと思ったんですが、いまいちこの学びということが難しいというか、どんな内容を書いていいかわからないということで、じゃあ、ポッドキャストで喋ってみればいいんじゃね？ネタが出るんじゃね？っていうことで、妖怪ポッドキャスト撮ろうぜと貸した私、ホルテが、ゲストに誘ったという顛末というか、いきさつになります。というわけで、学びについてウータンさん喋っていこうかと思うんですが、あの時、スラックで学びについていろいろ諸先輩方が アドバイスというか書いていただいたかと思うんですが、ぶっちゃけどうですか？ネタはできました？
そうですね。あまり、でも、まあ、書いてみようとは思いました。そして、今回、ポッドキャストのお誘いがあったので、このポッドキャストを踊ってから、書こうかなと思ってたところもあります。
なるほど、なるほど。ちなみに、その合同誌、まあテーマがどうこうっていうのは一旦置いといて、合同誌書いてみよう、技術同人誌書いてみようって思ったのはなんかきっかけとかあるんですかね？
そうですね。学生の時に一度だけ、合同誌、サークルの人と一緒に合同誌を書いたのがきっかけで、そして、自主博のスタッフとかをして、やっぱり本を書きたいって思ったので、まあ、どうせなら、合同誌、学びっていうテーマで合同誌の企画があったので、そこに寄稿したいなと思ったのがきっかけです。
いいですね。もう学生の頃から同人誌書いてるなんて、超絶アウトプットエリートというか 素晴らしいことだと思うんですが。そうですね。学び、ちなみに私はもう学びについて一本原稿を寄稿、一章か、寄稿していて、まあそれは業務で思ったことみたいなことで、チーム運営というか、チームメンバーとのコミュニケーションについてちょっと書いたんですけども、ウータンさんはどうでしょう？なんか仕事上でとか業務上でとか、あるいはシステム開発における部分で、なんかこういうのは学びというか、勉強になったなぁみたいなことありますかね？
そうですね。今のお話聞いて、学びっていうテーマで、そうですね。学びの方法とか、学びのモチベーションみたいな話を書こうかなとずっと思ってたので、学んだ結果っていうか、自分が体験した結果、これが学びになって、こういう行動をするとうまくいくみたいなお話はあまり考えてなかったので、今お話聞いて、体験した結果、こういうのが学びになったっていう、最終的に自分がどうなったのかみたいなテーマでもいいのかと思って、そういう方向でもちょっと考えていきたいなと思いました。で、あと、そうです。業務だと、やっぱり、でも、学生の時とは違って、話すこと、コミュニケーション取ることも増えてきたんで、多分その辺も、いろいろ考えてみれば、いろいろ勝ちそうだなと思いました。
そうですよね。やっぱり、今、新卒でさっき入社ってお話がありましたけど、具体的には何年目になるんですかね？
今、1年目で、4月から4年、2年目になります。
お、バリバリじゃあ新卒入社したばっかりっていう感じですね。そうすると、まあ、会社の制度にもよるんでしょうけど、いわゆる先輩とか、つく場合があればメンターみたいな人とかがついて、何かそういう人の振る舞いだったりとか、そういう人のアドバイスやフィードバックで、なんかハッとすることとかってなかったりしなかったでしょうか？
そうですね。やはりうちの会社、独特な社風っていうのもあると思うんですけど、あまり先輩後輩みたいなのを明確にするのをやっていなくて、あまり指摘されることは、そうですね。 やっぱりプロジェクトの先に入っている方々とか、まあ何年目か先輩の方々に、なんかこうするといいよみたいなアドバイスとかはいただくので、そうですね。やっぱりチームって言っても、プロダクトを一緒に作っていると方同士、やっぱり話す時間が長い方同士の方がなんか先輩後輩っていうのが強くて、いろいろなんかアドバイスいただいてます。
それは具体的にはなんかコードレビューとかで、ここのコードはこういうふうにした方がいいよみたいな感じで、いわゆるその業務に直結した話なのか、なんかもうちょっとこう、ソフトスキルというか、なんかエンジニアとしてこういう考え方とか、こういう、まああんまり振る舞いとかって言い方をする人はいないかもしれないですけど、こういう考え方もあるよみたいな、なんかそのエンジニアライフハック的な方なのか。どっちかっていうとどっちですかね。
で、プロジェクトだと、やっぱり業務に直結する、なんかコードの書き方とか、こういうふうに書いていくといいよみたいなアドバイスをいただくことが多いですね。あとは、なんかそのソフト、なんかこういう考え方とか、なんかモチベーションみたいな話は、そのプロジェクトよりも、なんかその雑談とか、他のチームの方、普段お話ししないんですけど、社内で勉強会があるので、そういう勉強会でお話しする方とは、そういうお話をしたりします。
ああ、じゃあ何かその、まあ、ライフハックというか、振る舞いとか生き方とか、そういうところで、これは良かったなとか、これは記憶に残ってるみたいなところってあります？
そうですね。それで言うと、生き方っていうか、なんか、売り方ではないんですけど、その、スクラム開発の、なんか、勉強会っていうか、スク
おお、
ラ
いいっ
ム
す
の
ね。
カンファレンス、スクラムフェスっていうものがあるんですけど、その勉強
はいはい。
会のアーカイブ動画を一緒に見て、なんか感想を言い合って雑談する会みたいな勉強会があるんですけど、そこで聞いたのは、なんか、そのチームで、なんか、揉め事とかが起きた時に、やっぱり失敗だと捉えることとか、ある、なんか、当初あったんですけど、そこでお話しした時に、その先輩方が、先輩方って言っても、その一人しかいなかったんですけど、その先輩の方が、そうですね、なんか、衝突すること、なんかディスカッションすることは、別に悪いことじゃなくて、むしろ意見が出ないことの方が良くないから、やっぱり意見を言い合って、全員とは言わないですけど、自分の、なんか感じていることを、どんどん言い出せるような関係の方がいいから、むしろ、なんかどんどん言い合って、なんか、皆さんが納得した方向に進めていった方がいいみたいなのを、なんか聞いたときは、やっぱり何もないんじゃなくて、なんかいろいろ出てくる方が健全なんだなっていうのは学び。
ああ、それは非常にいい学びだと思いますね。というのも、よく心理的安全性とか、あとはリフレーミングっていう言葉があったりするんですけど、まず心理的安全性ってところから行くと、衝突するかもみたいな恐れや不安があったりすると、自分の意見が言えなくなっちゃったりとか、もっといいやり方だったりとか、あるいはそのやり方に疑問や、なんか、単純にわからないことみたいなことがあったときに、こんなこと聞くのはちょっと低レベルすぎるかなとか、失礼かなみたいなことで言えなくなってしまうみたいなことがあると、その健全な議論ができない。要はさっき言った何も出ない方が良くないからっていう結論になってしまうっていうことがあって、それは心理的安全性っていう観点からも、どんな意見だろうと、どんな疑問だろうと、その場では受け入れて、真摯に回答するというか、きちんと対応するっていうのが良いっていうふうにされてるっていうのがあるっていうのと、あとはその、リフレーミングっていう言葉を使ったんですけど、これはフレーム、その枠をはめ直すっていう意味で、意味の英単語でリフレーミングっていう言葉を使ったんですけど、その、衝突とか、なんか意見のぶつかり合いみたいなのって、どっちかっていうとマイナスイメージじゃないですか。でもそうじゃなくて、それこそが、よりプロダクトの質を高めたりだとか、お互いの学びになったりだとか、例えば新人のウータンさんと、もう数年間やってる、まあ、ベテランって言っちゃうと、数年間でベテランっていうのはあれかもしれないですけど、まあ、経験があるエンジニアでは、その視点が違うわけで、そこがお互いの学びになったりするわけですよね。経験があるとこういう考え方をするのかとか、 経験がないとこういうところも説明してあげないとわからないんだな、みたいな。それはもう良くも悪くもそういう違いがあると思うので、それをお互い学びとして得られるっていうのは、非常にポジティブで建設的なことだと思うので、それはマイナスではなくて、プラスなんだよっていうふうに捉え直す、枠をはめ直すっていう意味で、その先輩が言ったのはリフレーミングっていう効果があるんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。
はい。で、こういったことって学生の頃って、ぶっちゃけ思わなくなかったですか？思いました？
そうですね。やっぱり、なんでしょう。なんか、あまり衝突するっていうよりも、衝突しないで、なんでしょう。なんか、共同で開発してても、明確な完了っていうか、ゴールがなかったので、ここまでできましたで、一応出すんですけど、なんか、そこまで、なんか自分たちが最初ゴールを設定してないので、ここまでできましたで提出して、とりあえず揉め事もなく終わっていくっていうようなこととか、あともしくは、なんか挑戦をしなくて、自分たちが持っている能力でできることだけをやるみたいな感じで、特に問題も、あまり大きな問題も発生せずに完了するっていうようなことがほとんどだったような気がします。
それってやっぱり、社会人というか、新しく、IT エンジニアとして業務に携わるようになって得られた学びっていうことになると思うんですけど、その辺どうでしょう？
はい、そうですね。学びだと思います。
なんかちょっと、一章とは言わないですけど、学んだことの一つとしてちょっと欠けそうな感じしません？
そうですね。
で、今お話聞いてきた中でちょっと二つほどもうちょっと突っ込んで聞きたいなと思ったことがあって、一個目がその、ゴールについてですね。その、
はい、
今、学生の頃は、特に開発、共同開発というかチーム開発してたけど、自分たちがどういったものを、どういった形にするっていうのを決めずにやってきて、それがゆえにその、議論というか、こうあるべきだって言い方ちょっと、あれかもしれないですけど、こうした方がいいんじゃないかとか、もっとこうなってたらいいと思わないみたいな、建設的な議論ができなかったみたいな風な、ことをおっしゃってたと思うんですけど、そのゴールを立てる必要性みたいな、効果みたいな、メリットみたいなところも一つ学んだことなんじゃないかなって今思ったんですけど、これについてはどう思います？はい、
そうですね。ゴールを、いや、これ、開発とかだと、やはりプロダクト、成果物がないと、やっぱりいけないので、
うんうん、
やはりゴールは生まれてくると思うんですけど、うん、なんか、それが、その、開発とか、なんか、アプリケーションの開発とか以外に、必ずしもゴールを設けることがいいのかは、まだ難しいなと思っています。なんか、やはり、私自身の学びの過程であっても、興味っていうものは変化したりするので、この、なんか、長い人生っていうか、そうですね。この1年でこうなるようにしますっていう目標を、1月に決めたとしても、それが、達成できなかったからといって、その一年を無駄にしたのかっていうと、多分そういうことでもないと思うので、必ずしも自分を、その、達成するための目標、縛り付けるための目標っていうかそうですね、難しいですけど、そのための目標が必要なのかっていうのも、なんか、まだまだ難しいなと思います。でも、チーム開発においては、やはり社会人としてエンジニアをしている以上、ゴールっていうか、成果物みたいなものは求められるの。学生とは大きく違うところだとは思う。
そうですね。僕も必ずしもゴールが必要かと言われると、別になくてもいいんじゃないって思う方ではあって、ただそういう考え方に至れたというか、改めてそういうケースバイケースというか、TPO というか、場合によってはゴールってあった方がいいし、なくてもいいよねっていうのも学びの一つな気がするので、なんかそれはそれで学生時代の経験と、会社員になってから経験した、チーム開発で経験したゴールの話と書いてみると、また一つ少し書けそうな気がしたんですけど、どうですかね？
はい。そうですね。書いてみようと思います。
おお、もうこれで二つネタができましたよ。で、まあ、さっき二つあるって言ったうちの二つ目の話が、ちょっと遡って申し訳ないんですけど、義書博のスタッフをやられたって話、されてたと思うんですけど、
はい。
それって要はイベントのコアスタッフみたいな感じですか、それとも当日スタッフみたいな感じですか？
コアスタッフとして入らせてもらいました。
おお、じゃあもう完全に場というか そのイベントそのものを作り上げるっていう、なんていうんですかね、プロセスというか、そのチームの一員として、当日だけじゃなくて、事前準備から携わってきて、一つ、まあ、実際どの技術かはわかんないですけど、ちゃんと開催できて、お客様、一般参加者の方にも、サークル参加者の方にも、まあ、賛否はあったかもしれないですけど、満足いただけたっていう部分で、一つ成果を得られたってことだと思うんですけど、そのあたりは何か、イベントの運営とか、準備とかで、なんか学びになりそうなことって、なかったですかね。
準備、そうですね。ああ、でも、なんかその準備の過程においての学びっていうのは、あまり入ったばかりで、あまりないんですけど、なんでしょう。やはり、そこに携わってるスタッフの方々っていうのは、やはりなんかイベントが近づくにつれての、なんか、コミュニケーション量の増加みたいなのを見ていると、やはりモチベーションが、すごい、もともと高くて、イベントが近づくにつれて、さらに高まっていくような過程みたいなのを見てると、やはり、イベントを作るために、いろいろコミュニケーションを取りながら、なんか準備しようっていうのを感じて、とても、なんか直前になればなるほど、私も、なんか見てて楽しいです。
それはなんか、イベントを主催側というか、準備する側の、なんていうのかな、醍醐味というか、楽しみの一つなのかもしれないですね。まあ、言い方悪いかもしれないですけど、締め切り苦労というか 当日が近づくにつれて慌ててるみたいなところもあるかもしれないですけど
難しいですね。でも、やっぱり、締め切りが近づくにつれて、なんか、アイディア、抽象度が高いものだったものが、どんどん準備が進むにつれて、なんか具体的になっていく過程で、足りないものがどんどん出てくるっていうのは、なんか、難しいのかな、みたいな。むしろ、なんか、ある程度早い段階で、準備が進んでいるからこそ、直前で、いろいろ案を組み込んだり、できるのかなっていう、臨機応変に動けているのかなっていうのを感じるときもあります。
まあ、そうですよね。不確実性高音っていう話があって、これはまあ、システム開発における用語というか話の一つなんですけど、プロジェクトを開始した直後の、まあ、見積もった工数というか、期間と、実際にリリースというか終わってみてからかかった工数の、その予測と実績の差って、最大で10倍ぐらい差があるみたいな話があったりするんですけど、まさにその10倍の開きがどんどん0倍というか実績に向かって収束していくグラフがコーンの形、とんがりコーンみたいな形をしてるんで不確実性コーンって言うんですけど、まさにそういうふうに収束していく話だなと今聞いていて思って、イベントの準備って長ければ1年前とか、まあ半年前とかから会場を抑えて、どういう、まあ何人入れて、何人入れるから会場費用はいくらだから何円ぐらい参加しとってこういうイベントやってとかっていうふうに決めていくものだと思うんですけど、最初はなんとなくそんなこんなことやれたらいいよねとかこんな感じだよねみたいな話だったのが、3ヶ月前、2ヶ月前、1ヶ月前、2週間前ってなっていくと、どんどんその締め切りみたいなものを細かく迎えていくわけじゃないですか。マイルストーンみたいな。例えばお弁当を出すんだったら何日前までに発注かけておかないと、当日に発注かけたって当然持ってこれるわけないので、その時点でまず1個締め切りが来るから、お弁当の発注しなきゃみたいなのがまず1個来て、ざわざわっとしたりするっていうところで、1個不確実なものが確実になっていくっていうものだと思うんですね。そのあたりなんか、まあ、コアスタッフなんで横から見ててって言い方だとちょっと サボってるみたいな言い方になっちゃうかもしれないですけど、みんな、スタッフみんなが、そういったことに、一つ一つの事柄に対して、対応していくっていうのを横で見ていられたっていうのは、一つ、学びというよりは感想に近くなっちゃうのかもしれないですけど、何か見ていて思ったことみたいなところで、参考になりそうな動きだったりとか、なんか、思いみたいなところ、一般参加者を楽しませようとか、サークル参加者の方にいい思いをしてもらおうとか、交流してもらおうとかっていう、そういう背景があって、そういうイベントみたい、イベントっていうか仕込みみたいなものですね。お弁当を出そうとか、なんか舞台、ステージをやろうとかっていうのをやっていると思うので、なんかそういう部分に関して感じたこととかあれば、イベント運営みたいなところの学びの一つにはなるのかなと 思いますね。だからどっちかっていうと、僕はさっき言ったように、僕の学びとしてチームメンバーとのコミュニケーションっていうタイトルで一章を書いたんですけど、ふーちゃんさんはあれかもしれないですね。なんか、新卒1年目、まあ、本が出る頃には2年目になってるかもしれないですけど、
はい、
新卒2年目の学びみたいな感じで、学びは3つありますみたいな感じで、なんか3つなり4つなり5つなり書けばいいのかなっていう感じがしてきましたね。
そうです。あと、なんか、
うん。
今まで自主学の話してきたんですけど、
うん。
私、個人的にも、なんか、若手の、なんか LT 会、ライトニングトークの勉強会みたいなものとか、あとは、自主学の代表の有明さんが、やられている、あのエンジニアの登壇する応援する会とかを少しお手伝いしてるんですけど、やはり、そうですね、なんか、そちらの準備の方が、私、なんか、今まで現状だと、ね、自主学はあまり携われてないんで、そっちの方の準備とかを見ていると、やはり、そうです。なんか、自主学は、やはり、サークル数も多かったり、あとは、関わる方も多いので、準備は、すごい、こまめに、早い段階からやられてるのを見て、いや、なんか、そうですな、その LT 会とかだと、比較的、なんか、1ヶ月前に告知してって始まるので、なんか、その、2、3週間前ぐらいから、なんか日程調整をするみたいな感じなんで、そのモチベーションを維持したまま最後までいけるんですけど、自主博とかだといろいろ準備をしていて、そうですね、なんかずっとモチベーション維持を続けるのはすごいなと思って。
なんかそのあたりも聞いてみたら、ちょっと学びになりそうな感じはありますよね。どうやってモチベーションを維持してるんですかみたいなのを聞いてみたりとか、あるいは自分が見ていて、あ、こういうモチベーションがあって、だから継続的に、持続的に活動していけるんだな、みたいな、第三者視点的な部分もあると思うので、そのあたり見たり聞いたり思ったことを書いてみるのも良さげですね。あとはそうですね。だいたいその学びがテーマの本なので、まあ幅広く新人、それこそ未経験からベテランまで読みたくなるような内容がいいと思うので、で、ベテランが読みたくなるようなことも、未経験の方が読みたくなるようなことも、ウータンさんと同じく新卒の方が読みたくなるようなことも、ウータンさんの経験は結構、貴重な経験則として書けると思うんですよね。未経験の人だったら、あ、入ったすぐってこういうことがあるんだ、みたいなとこで学びになりますし、ベテランの人はさっき言ったような、あ、始めたばかりの人、新卒の人ってこういうところでつまずいたりとか、わかんないことがあるんだな、みたいなところで気づきとか学びを得られるので、なんか、今まで30分ほど話してきたことって結構、どんな人にも刺さるような内容になるんじゃないかなと思うので、ぜひぜひ書いてほしいですね。で、あとはなんか、これはなんか、なんていうのかな、大した経験じゃないなとか、なんかパンチがないというか、なんて言えばいいんですかね。いまいちだなって思って、自分の中で握りつぶさずに、とりあえず書いてみて、誤動詞なんで、とりあえず書いてみて出してみて、まあ大体の人はみんないいよって言ってくれるんであれなんですけど、意見を求めてみるっていうのも一つの手だと思うので、で、長くなったら章を区切ればいいよってみんな言ってくれて、章を区切るのは、ベテランの人が勝手に これはこっちにまとめようとかやってくれるんで、バーって書いて投げつければいいようにしてくれると思うんで、そこはもう、遠慮せずに情熱で書けるだけ書いてもらえれば いいんじゃないかなと思います。
はい。いろいろ書きたいことをそのまま書いて、章立ては後からやろうかなと思います。
そうですね。僕よくやるのが、箇条書きにまず書き出してみて、いわゆる目次っぽい感じにする感じですね。で、それをちょっとずつ深掘りしていくみたいな感じで進めていくことが多くて、まあ、ブログとかも大体そういう書き方をするんですけど、最初に、なんていうんですかね、地図じゃないですけど、道筋を立ててから、それぞれ肉付けしていって、盛ったり削ったりして、一つのブログだったり、同人誌の、まあ、一章だったり、同人誌単刊というか、一冊が出来上がったりするって感じなので、仮に10個書きたいことがあったら、まず1個目を、こう、集中して書き上げるってやると、 10個書きたかったのに1個で力尽きるってことになりかねないので、とりあえず10個バーッと10行書き出してみて、で、第2段階として3行、4行ぐらい、じゃあこういうことを書こうみたいなのを、ちょっとインデント下げて書いていってみたいなことを繰り返し、イテレーションじゃないです、スプリントじゃないですけど、回していくと、1個目で 心折れずに 量書けるんじゃないかなと思うんで、もしよかったらそういう書き方も参考にしてもらえればなと思います。
とりあえず、章立てっていうか、一行ずつ書きたいテーマを書き出して、とりあえず書くところからやろうと思います。なんか頭の中で考えても、なんかまとまらないんで、とりあえず文
そうっ
章
す
書き、書
ね。
こうと思います。
とりあえず書いてみる本当に大事だと思ってて、僕スマホで Go 動詞の記号とかもしたことがあるんですよ。スマホのメモに殴り書きバーってして、それを自分のスラックのワークスペースに、の DM に貼り付けて、パソコンに送って、清書して出すみたいなことやったことがあるんで、もうとりあえず思った時に一行ずつでいいから書いてみるみたいなのでもいいのかもしれないです。
ありがとうございます。
じゃあ、だいたい30分ぐらい学びについて喋ってきましたけど、どうでしょう？なんか、他に学びについて喋っておきたいこととか、なんかあります？
そうですね。なんか、学びに多分つながるような気もするんですけど、なんかそういう自主学とかコミュニティでの学びっていうか、なんかそういうところに行くメリットみたいなものを、私はなんか、社内でなんか聞かれた？なんか、問われる場面が、問われるはおかしいんですけど、そういうのを質問される機会があって、で、パッと、なんか楽しいっていうのは出てきたんですけど、なんかそれが学びになるか、いや、本読んだ方が学びになるような肝みたいなのを思って、ちょっとその辺をホルテさんにお聞きしたいです。
それはもう非常にいい質問というか、この回を未経験だったり新人の方が聞かれるかっていうか、言われるとちょっとわかんないですけど、ぜひとも聞いてほしいなって思っているのが、まず一旦学びになるかどうかっていうのは置いといて、その前段階として、そういうイベントだったりとか、あるいはカンファレンス勉強会みたいなところに行くメリットというか、意味として一番大きいと僕は思っているのが、エネルギーを得られるっていうことだと思っていて、あるいは熱量を受け取れるみたいな言い方をしてもいいんですけど、まあ、これは特にカンファレンスとかが強い傾向が多いんですけど、だいたいそういうカンファレンス勉強会、イベントとかって、何らかしらの形で、なんかすごい人だったりとか、すごい話だったりとか、あるいは、もっと身近な悩みみたいのを相談する機会を得たりとかするじゃないですか。例えばカンファレンスとかの基調講演で世界的企業とかのうまくいった例、失敗した事例、そこからどうやって立て直したかみたいな話を聞いたりとか、勉強会とかで、LT とかでなんか失敗談でちょっと笑ったりとか、なんか性能何十倍にもしましたみたいな話を聞いたりとか、そういう話を聞いたりすると、すごい刺激になると思うんですよね。で、それが自分の現場にも適用できるんじゃないか、使えるんじゃないかって思うと、すごいワクワクしてくると思うんですよ。それって実際行ってみないと、これは共感しづらい話だと思うのは重々承知の上の話ではあるんですけど、何か自分の経験したこと、そのカンファレンスや勉強会などで経験したことや学んだことで、自分の現場がよくできたりとか、あるいは自分が携わっているプロダクト、サービスをよくできたりとか、なんならお客様に対して価値、アウトカムを届けられるって、非常に興奮するというか、エンジニア冥利に尽きることだと思うんですね。で、そういうきっかけをカンファレンスとか勉強会とか、自助学みたいなイベントでもそうなんですけど、得られやすいなと思っていて、っていうのはどうしたって社内の中で閉じこもっていると、そういう爆発的なエネルギーをもらう機会ってないと言い切ってしまってもいいぐらい少ないと思うんですね。なかなか社内の人間とそこまで影響し合えることってないと思うんですけど、これが一歩外、会社の外に出てみて、カンファレンスや勉強会などで社外の人と話してみると、あ、他の会社の人ってこういうことやってんだとか、あ、こういうやり方すると、こ こういう問題が解決するんだとか、なんだったら今自分が抱えている悩みみたいな。例えば、テストうまく書けないんだよなとか、チーム運営うまくいかないんだよなみたいな課題とか悩みを抱えているときに、それがテーマのカンファレンスとか勉強会に行ったときに、あ、これ使えそうじゃんみたいなのを聞いて、自分の現場チームに持ち帰って、共有して、やってみようよってなって、そして、それを試してみて、もし良くなったら、もう万々歳だと思うんですよね。で、そういうワクワク感とか希望みたいなものを持ち帰れるのが、さっき言った熱量だったエネルギーをもらえるっていう意味で、それってやっぱりカンファレンスとか勉強会とかイベントみたいなところで、社外から刺激をもらうっていうのがすごく効果的で、かつやっぱそういう場じゃないとできないことなのかなって思うんですよ。で、ウータンさんが最初に言ってた楽しいっていうことも、その範疇に含まれると思ってて、要はモチベーションを高めるって意味でも全然効果あると思うんですよね。だから、何の学びがあるのか、何の意味があるのかって言われると、まあ楽しいだけだと学びではないっていうのは確かにそれはそうなんですけど、意味はあると思っていて、まずモチベーションが上がりますよっていうのが一つあって、じゃあ具体的にどういう効果、学びがあるのかって言ったら、さっき言ったような現場に持ち帰れるような、あるいは今現場で悩んでいることの答えが見つかるみたいな、そういった効果がある、意味があるっていうのが僕の答えになるんですけど、どうですかね。
そうですね。あ、でも今の話聞いてて思ったのは、私はなんか、参加して、まあ、勉強会でもいいですし、そういう、まあ、自主博とか、そういう技術同人誌の発布会でも、まあなんか、カンファレンスでも、なんか、全部に出会う可能性があるんですけど、そうですね、なんか、次の、なんでしょう、どう自分が行動していくかみたいな、ネクストアクションですかね。なんかそういうものが得られる可能性が全てに対してあるような気がしていて、普段の何気ない LT 会であっても、その LT 会の発表を聞いたりだとか、もしくは同じ参加者の方が、なんかどういう活動しているのかで、なんかそしたら、なんか来月こういうのあるんで来ませんかみたいなものとか、あと来月こういうのあるみたいですよみたいな話とか聞くと、ちょっと、今回知り合った人がいるんだったら行こうかなとかっていう次へのステップとか、次の行動につながったりだとか、まあ、今回のような自白であっても、こういう合同誌の企画があるっていうことを、情報を手に入れることができたり、次の自分の行動につながる情報を得られたりするっていうのも、なんか一つのメリットなのかなと思いました。
なんかそれも一つまた学びの話に戻って恐縮なんですけど、学びかなと思っていて、要は自分の成長につながるみたいなところですよね。その知らなかった世界を知れて、しかもそれが行動に移すことができる。まあ知らなきゃ当然行動には移せないんで、知れることができて、そして行動に移すチャンスが得られて、実際に行動に移した結果が今ここにあるっていうのが得られたっていうのは、なんていうんですかね、そういう、まあ事実というか、そういうサイクルがあるっていう学びでもあると思うので、もうネタがバンバン出てきますね。あとさ、今のウータンさんの話聞いてて、そのカンファレンスとか勉強会イベントでもう一つメリットあるなと思ったのが、人の縁ができるっていうのはあると思います。あ、人に限らないんですけど、まあ、主に人の縁ができるっていうのがあると思います。その、登壇してる人に、今の登壇内容についてちょっと悩んでるんで教えてくださいみたいなことで質問しに行ったりとか、あるいは、カンファレンスとかで、スピーカーさんみたいな人に、まあ同じか、登壇者の方にとか、プロ、その道のプロの人ですね。例えば、スクラムのカンファレンスだと、実際にスクラムも何年もやってるような、スクラムのプロの人に悩みを相談できるコーナーがあったりして、そういう部分で、その人と仲良くなって縁ができて、普段から質問ができるようになったりとか、あるいは、講師として会社に来てもらうように、ちょっとしてもらうみたいな、そういうきっかけ作り、縁作りみたいなことになったりとか、ウータンさんがおっしゃったように、同人誌界隈、技術同人誌の合同誌みたいなものを知ったりとかっていう縁につながっていくっていうのも一つ、意味があることかなと思いました。
そうですね。 やはりこの情報を知るとか、まあなんかそういう自分が知らない情報を知るきっかけに、やはりそこの場で出会った人から情報は来るので、まあ、人の縁が、まあ、人との会話とかつながりが増えることで自分に入ってくる情報、まあ、それが自分が関心があるかどうかは、まあ、自分でやるしかないんですけど、まあ、そういう情報の量が増えて、まあ、自分の興味、あ、今まで触れてこなかったけど、こういうものがあるのかとか、あ、なんか、やってみたら、なんか、意外と続いてみた。なんか、続けてできたな、みたいなものとかがあると、やっぱり、そうですね。その会にいる理由、継続的に続けていれば、多分その会には、なんか、自分も行って、その場にいる方とお話しして、また、新しい情報を持ってきて、みたいなことが繰り返されていくと思うので、やはり行って、なんか、自分が合うかどうかは、また別にして、その情報を得て、なんかやってみるみたいなものも、やはり人から来ると思うので、人とのつながりっていうのもメリットだなと思いました。
もう非常にそれは大事なことだと思うので、ぜひとも、本にしてほしいっていうのもありますけど、もし誰かに聞かれたりとか、あるいはなんか、わかんないですけど、なんか学校の後輩とかに聞かれる機会があったら、そういうこともあるよってことを教えていただけると、広めていただけると、僕もとても嬉しいなと思います。あと一個余談というか、もうこれ完全に老婆心というか、おっさんの、ヨタ話で悪い癖で申し訳ないんですけど、勉強会とか行く意味って、あるの？みたいな話をちょっとさっきしたじゃないですか。それって疑問を持たずに行くとそうなりがち、目的を持たずに行くとそうなりがちっていうのが一つあるかなと思っていて、さっき言ったその登壇者に自分が抱えている悩みを相談してみるみたいな話をしたと思うんですけど、そういうふうに、例えばテストかけないからテストの勉強会行くとか、さっき言ったようなチームについての勉強会に行く、マネジメントの勉強会に行く、スクラムのカンファレンスに行くみたいのって、もちろん興味があるからとか楽しそうだからっていうのでも全然いいんですけど、より体験とか効果を色濃くしたいのなら、もっとうまくスクラムやるにはどうしたらいいのかなとか、もうちょっと具体的に言えば、例えば振り返りがうまくいかないから、振り返りカンファレンスっていうのに行って、振り返りに超詳しい黄色い人っていうのがいるんですけど、その人にぶつけてみるみたいなのとか、そういうことをやって、さっき言った現場に持って帰るっていうことにつなげていくと、効果がありますよっていうのは一つ説得力のある話としてできるかなっていうのを、ちょっと話してて思ったので、お伝えしておきます。
そうですね。確かに。でも、そうですね。なんかそういう人がいる場所に赴くのであれば、やはりなんか聞いてメモするっていうのは、すごい学びになると思いますけど、それは本であっても、おそらくメモとかは自分の紙とかにすると思うんですけど、その場にいるのであれば、なんかそこの、なんかすごい、なんかキーノートを担当された方に質問するのはやはり人がいっぱいいて、しにくいっていうところもあると思うんですけど、まあ、参加者同士で話すだけでも、まあ、なんか、参加者の中でも、まあなんか自分よりも学んでる方とかもいるので、まあ、そういう方から、まあ、なんか他の学びとか知識を得たり、まあ、情報を得るのも、やはりそういうところに参加するメリット、理由になるのかなと思いました。
そうですね。まさに本当におっしゃる通りだと思っていて、で、同じ学びなら本でいいじゃんっていうのも、ある種そうなんですけど、大きく本と違うのが、さっき言った熱量とかエネルギーをもらえるっていう部分が、僕は大きく違うと思いますね。まあ本読んでて刺激を受けることっていうのも当然あるのはあるんですけど、やっぱり生の人間と会話して得られるエネルギーとか熱量って全然違うっていうのはもう、ここ10年僕がやってきた中で本当に違うなって思ってる部分であるので、ぜひともそういう部分を体験していただけると、もう実際には体験してるかもしれないですけど、していただけると嬉しいなと思います。さて、どうでしょう？他には何か学びについて聞きたいこととかあれば、じゃんじゃん聞いてもらって構いませんけども。
そうですね。であれば、なんか、勉強会とかカンファレンスで、なんか、一番学びっていうか、なんか、成長に、一気になんか、自分の壁を越えたなっていう思った瞬間とかってあったりするんでしょうか？
厳密には勉強会ではなくて、資格習得試験だったんですけど、そんな感じの話でもいいですか？
ちなみに、どのような資格？
これ僕が一番受けた資格の中で、最も僕に刺激を与えたというか、刺激を受けた資格試験だったんですけど、認定スクラムマスターっていう資格があるんですよ。これ CSM っていう、サーティファイドスクラムマスターっていうのを略して CSM って言うんですけど、この認定スクラムマスターの試験が3日間平日会議室で8時間ぐらいかな？こもってやるっていう資格試験で、これは座学というよりはグループワーキングみたいなのを含めた座学みたいな感じなんですね。で、スクラムマスターのコーチというか、認定講師みたいな人が一人いて、で、35人ぐらいかな。30人から35人ぐらいの受験者が6人とか5人ぐらいのグループを5、6個作って、で、その講師が出したお題についてグループワークをしていくのと、まあ、あと座学を織り混ぜてやっていくみたいな感じなんですけど、ここで問われたことが非常に、なんていうんですかね、今でも答えが見つかっていない、その刺激的な内容だったなと思っていて、で、どういう内容だったかっていうと、ある問題を解決するのに、最善のアプローチを取るには、どうしたらいいかっていう、ごく単純な問いだったんですよ。で、それは、スクラムマスターとして、スクラムっていう開発手法を進めていく上で、おそらく普遍的にというか、最も何度も立ち向かわなければならない問題というか、課題だと僕は思っていて、その問題解決能力というか、その、スクラムを進めるにあたって、発生した障害をどう取り除いていくかっていうのを、いかに効率よく、いかに、その説得力というか、建設的に理論的に、論理的に導き出せるかっていうのを問われた課題だったなと思っていて、で、僕らはこれを課題に3日間30人ぐらいで挑んだんですけど、結局解けなかったんですよね。全員が納得したこの問題を、なんていうかな、一番効率が良くて一番論理的な解で解決するっていう解を導き出せなかったんですよ。でもそこで3日間グループワークしたり、30人全員でああでもないこうでもないというやったり、コーチから本当にそれって意味があるんですかみたいな本質的なフィードバックを受けたりするのが、もう非常に刺激的かつ、その試験受けたのが大体今から5年前とかなんですけど、その時点で数年ぶりに味わうような、なんていうんですかね、ピリピリした緊張感というか、あ、今めっちゃ自分のお味噌使ってんな、みたいな感じで刺激を受けた空間というか、課題だったので、それが一番、学びになったというか、刺激を受けた体験の一つだったと思いますね。で、この認定スクラムマスターの資格試験ってさっき言った通り、平日3日間かかる上に、約30万円と非常にお高いので なかなか万人にお勧めしづらいとこではあるんですけど、ちょっと変わりたいな、ちょっとっていうレベルじゃないかもしれないですけど、変わりたいなとか、今のままじゃダメだって思ってる人がいたら、ぜひ受けてみるのをお勧めする資格試験ですね。僕も人にお勧めされていった口なので、あと、一応付け加えておくと、今資格試験の話しちゃって、カンファレンスとか勉強会じゃないじゃんっていう話でもあるんで、カンファレンス勉強会で刺激、学びになったなって思うところで言うと、やっぱりスクラムのカンファレンスで、RSGT っていう、リージョナルスクラムギャザリング東京っていう、スクラムの年一の日本でやるカンファレンスがあるんですけど、そこで得られた学びとか、これはもういっぱいあるんで、具体的にこれがっていうのはちょっと、今はちょっと挙げらんないんですけど、あとはそこで得られたエネルギーとか熱量がものすごい良くて、めちゃくちゃ前向きに、すごい楽しいし、みんな頑張ってるのを見て自分も頑張んなきゃって思えたのは、すごく学びになったし、刺激にもなったっていう話になりますね。とまあそんな感じです。すいません。ちょっとベラベラと長く喋っちゃいましたけども。そんな感じで大丈夫でしょうか？
はい。
ありがとうございます。
他何かあります？
他は、そうですね。今までの話で勉強会とか、そこら辺も含めてなんか学びの合同誌に記事が書ければなと思いました。他は、はい、大丈夫です。
はい。ウータンさんの記事というか、原稿をめっちゃ楽しみにしてるんでっていうプレッシャーをかけておきます。
はい。
じゃあ、まあ大体時間なんですけど、まあ最後にちょっとだけ僕が毎回聞きたくて聞いてる趣味の話をちょっとだけ聞いておきたいなと思うんですけど、よろしいですかね。
はい。
じゃあ、ウータンさんの趣味何ですかって聞かれたら、何って答えます？
そうですね。なんか、最近はアニメとか見られてないんですけど、アニメとかが趣味ですね。
昔はよく見てたって感じですか？
あ、そうですね。私が大学生の頃、2年前ぐらいまではよく見てました。
例えばその時って何のアニメ見てたんですか？
その時なんでしょう。もう、サブスクに入ってから過去の作品をずっと見てまし
おお、いいじゃないですか。もう何でもいいんで、見てたのを一つでも二つでも挙げていただけると大変興味があるんですが。
た。ああ、そうですね。なんか、それで言うとなんか、コミュニティの話題と、なんか続く感じになんかなっちゃうっていうか、まあ、したい。なんか、その話をするんで、あればしたいんですけど、なんか、
はい
アイ
はい。
ドルマスターっていうアニ
ほう、
メ
合います。
を、はい、いろいろシリーズあると思うんですけど、いろいろ見ていて、学生の時に、私が大学2年生で、プログラミングを学び始めた、最初 HTML とか書いてたんですけど、その時に初めてコンパスで、イベントで、なんかアイドルマスターの関連のプロダクトを作るみたいなハッカソンを見つけて、なんか、勢いで申し込んだんですけど、ちょっと技術力なさすぎて、何もできないかもしれないと思って、キャンセルしてしまったんですけど、なんか、そういう、なんかアニメを見て、なんかそれがプログラミングとか、なんかそういうのにつながってるっていうのは、まあ、ちょっとあるのかな、感じです。
いいっすね。合いますか。合います。誰推しなんですか。
合います。合います。
いや、答えた
そう
くなければ答えなくてもいいですけど。
ですね。ちょっとじゃあ、そうですね。あ、アイドルマスターのミリオンライブっていうブランドがあるんですけど、私は矢吹かなちゃんの名刺、プロデューサー名刺を持ってるので、配る機会があれば配ろうと思います。
矢吹かな、聞いたことないなぁ。そっか。どんなキャラなんですか？
ああ、そうですね。なんか、歌うのが好きな子なんですね。そうですね。元気なキャラクターです。
ああ、じゃあ結構前向きな明るい感じの子って感じですかね。
そうですね。
おー、いいっすね。そうか、合いますか。合いますね。合いますは今までいなかったような気がする。あ、一人いたかな。女性のゲストさんで一回合いますの話をしたような気がするな。もうでも数年前、コロナ前の話ですけど、それも。いやー、そうか、そっか。まあ、アイマスいいですよね。僕、あんまり見てないですけど、周りとか、自分が好きな声優さんとかが結構アイマス好きだったりするんで、ちょいちょいキャラの名前とかは消えてたりするんですけど、いや、あれも元々アーケードのゲームから始まった IP というか作品シリーズで、なかなか息が長いんで、すごい、今はもうすごい数のアイドルの人数になってますよね。
すごい
もう全員覚えてたりしたらもう相当すごいですよね。
す。すごいです。
なんか、あれなんですよね。資格の勉強とかしてても全然頭に入ってこないんですけど、なんかガンダムのモビルスーツの名前とかは全然覚えられるのはなんでなんだろうなって思うんですよね。
ああ、難しいですね。じゃあなんか資格取得の勉強も、そういう面白い感じにしてもらえればいいんですかね。
そうですね。なんか形式番号とかつけてもらえるとありがたいんですけどね。サービス名とかに。なんか、アイドルみたいな、キャッチコピーみたいな、つけるみたいな。
ああ。
あと、なんだったら声優さんつけてもらうとかしてもらえると大変助かるんですけどね。
いいですね。なんか、全部、なんか、システムの、なんか、名前を擬人化してもらった方がいいんですかね。
ああ、もうそれ最高ですね。AI つけてもらう。各サービスに案内用の AI を、好みの CV つけられる。でも、好みの CV にするとあれか。共通の CV にならないから覚えらんないな。 まあ、擬人化してもらうのが一番いいか、公式に。
確かに。なんか AWS のサービスでも、なんかそれっぽい、なんか名前だとパッと来ないですけど、なんかキャラクターに印象つけてもらえれば、すぐ覚えられる
よ。よくシステム構成図、AWS のシステム構成図とかで、サービスのアイコンが並んだ図って見たことあります？ラムダとかダイナモ DB とか、あれが全部擬人化されたキャラに変わってたら面白いですよね。で、だいたいサービスごとに色が違うから、そのメインカラー、イメージカラーでやってもらうってことで。
ほう。あと、なんか、名前がちょっと、なんか、パッと覚えにくい。
ああ、はいはいはい、はい。
3って聞いて、なんか、多分、全く知らない人だと、何のサービスなのか全くわからない。
DNS のサービスだと思わないですよね。
思わないですよ。
いやー、なるほどなー。他、趣味話はなんかあります？
そうですね。あとは、その、アニメ。でも最近、あまりできてないんですけど、登山とかは、少ししてます、うん。
登山はいいですね。あれですか、また行きたいです。普通に歩いて登る感じの、まあ、そこまでハードじゃない登山な感じですか？
はい。なんか、宿泊とかはしたことないんで、
日帰りで。じゃあそんなに、例えば富士山登るみたいな、ハードな感じじゃなくて、まあちょっと近場の電車で行ける範囲の山行って登るみたいな感じですかね。
あ、そうです。
ほうほうほう。それはどういうきっかけで始められたんですか？
それはアニメで、山のすすめってアニメを見て、登山しようと思って。
なるほど。ゆるキャン見てキャンプ始めるみたいなやつですね。
あ、そういうテンションで。
登山のアニメあるんだ。知らなかったな
ぁ。あ、そうです。僕は多分、あ、アイドルマスター好きって言ったんですけど、山のすすめってアニメも結構好きなの。はい、
ちょっと調べてみよう。ありがとうございます。それ最近のアニメなんですか？昔のアニメ？
あ、だいぶ前のアニメです。
あ、そうなんだ。へえ、知らなかった。意外とって言い方もあれですけど、僕も昔のアニメの方が詳しくて、最近のアニメ全然見てないんでわかんないんですけど、やっぱ知らないアニメあるもんだなぁ。
山のすすめは、最初のシリーズは、めちゃくちゃ短くて、うん、1話、5分とか数分の。
ああ、うん、そういうアニメだったんだ。
そうです。
じゃあ見やすそうでいいですね。いや、でも、それで触発されて、実際山登りまで行っちゃうってことは、まあまあ、服装とか、まあ荷物も揃えたでしょうし、結構な、その、ハードルというか、敷居の高さだったと思うんですけど、よっぽど良かったんですね。
いやー、楽しいですね。でも、なんか、最近はなんか引きこもりがちで、全然できてないんで、そろそろ行きたいなと思ってます。1年前ぐらい、なんか埼玉の山のすすめの聖地が、埼玉の飯能市ってところにあるんですけど、そこの聖地に行って、山登って、で、そこにある、山のすすめのキャラクターのパネルと一緒に写真撮ってみたいなことやって楽しんでました。
いやー、いいっすね。最高なオタ活ですね。いやー、ありがとうございます。最後にとても興味深い話が聞けて非常に楽しかったです、はい。じゃあ全体的に他になければこれで締めていこうかと思うんですけど、なんか最後に言い残したこととかあればお聞きしようかと思いますが、大丈夫ですか？
そうですね。じゃあ最後にちょっと宣伝しときます。
あ、はい、どうぞどうぞ。
はい。エンジニアを登壇する会っていう勉強会、コミュニティがあって、それが2月、今月15日の4時から、目黒が会場なんですけど、執筆を、の技術を勉強する会っていう第2回を開催するので、第1回は2018年でコロナ前でだいぶ前なんですけど、第2回を開催するので来てください。そうですね。エンジニア登壇する会は、主に、有明さんが、開催している会で、やっぱりその辞書博の執筆など活動とかをされている方もゲストで来る予定なので、もしご興味があれば来てください。あと、私が主に運営に入っているコミュニティで、若手ふんわり勉強部っていうコミュニティで、まだ歴が浅くて、2023年に始まったコミュニティで、ことみんさんって方がいるので、その方が主に、やられてて、LT 会、若手向けの LT 会があるので、こちらも今月26日にあるので、ぜひ来てください。場所は新橋で、はい、やります。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。その若手向けのやつは、あれですか、登壇できるのは、やっぱ若手だけで、参加するのも若手30歳以下とかな感じですか？
あ、そうですね。参加も若手向けの。
あ、 なるほど、なるほど。じゃあ、おじさんはいけない感じのやつですね。
若手の会で、なんか、そうですね。若手が発表しにくくなっちゃうと困るので。
まあそうですよね。まさかり怖いとこあるし、おっさんの自慢話聞いててもつまらんみたいなとこあるんで、そういう安心感みたいなのはありますよね。はい。ありがとうございます。じゃあ、ポッドキャストを締めていこうと思います。このポッドキャスト、青空 FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよって人でも大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なので、お気軽にご連絡ください。連絡方法は、Twitter の DM など、何でも大丈夫です。また、青空 FM では、ご感想やご意見をお持ちしております。Twitter で、ハッシュタグ、シャープ青空 FM、シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからお便りを送ることもできますので、ぜひよろしくお願いします。さらに、お願いがありますが、青空 FM では支援を募集しております。ピクシブファンボックスかオフセというサービスで支援ができますので、もし支援してもいいよという方は何卒よろしくお願いいたします。こちらも配信ページのリンクからできますので、もし支援してやってもいいぞという方は、ぜひ配信ページのリンクからよろしくお願いします。はい。ではゲストからの告知ということなんですが、まあそれは先ほど聞いた内容で大丈夫ですかね？
はい、大丈夫です。
はい。じゃあ、執筆の技術を、なんだっけ
勉強する会です。
あ、勉強する会か。と、若手の、勉強会コミュニティの2つ、はい。これどちらもコンパスのリンクがある感じですかね。
はい、コンパスのリンクあります。
はい。じゃあ、配信ページの方にコンパスのリンク貼っておくので、興味がある方はそちらから参加するなり、フォローするなりして、動向を追いかけていただければと思います。では最後に、ポッドキャストの収録どうでしたって話をして終わりにしていきたいと思うんですが、ポッドキャストは初参加でしたよね。
はい、初参加です。
どうでした収録してみて。
ね、なんか緊張してうまく話せないのかなと思ったんですけど、なんかもう後半になったら、なんかもう最後のアニメの話とかはなんかもう、すごい、いろいろお話できて楽しかったです。
いやーもうそう言っていただけると、一応このポッドキャストを、まあ、建前というか、テーマとしては楽しいことを話すポッドキャストなんで、楽しいという言葉が聞けただけで非常に大満足です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
2回目以降のゲストも全然受け付けておりますので、なんなら合同誌に学びの本を書いたからその宣伝をしたいとか、あるいは先ほどの若手向けのコミュニティについてもうちょっと深掘りして、宣伝したいとか、あるいは山のすすめについて1時間喋りたいとか、全然構わないので、またぜひぜひよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。それでは、第82回目ですね。第82回目は、ゲストにウータンさんをお迎えしてお送りしました。ウータンさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。